どうも、ガルです。
みそです。
今週は2019年第24号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。ということで、はい、今週、最終回を迎えました、極低ヒグマに関しては、打ち切り追悼のお谷越し企画の方を撮っております。なんかぼんやりした感じで、なんとなく語っております。では、今週内容としましては、関東カラー表紙が、岸本正史最新作、超ド級新連載4連弾の第1弾、サムライ880伝というのが、始まりました。原作、岸本正史先生、作画、大久保明先生ということで、大久保先生は、ナルトの、まあ、普通にアシスタントの方だったようなことが、先週とかにも書かれていました。で、この大久保先生、自身の作品、ご自身の作品としては、2005年の、赤丸ジャンプウィンター号に、トトの剣という作品を掲載。その年、2005年の、ジャンプ近未来杯に、魔法使いムクという作品でエントリーしております。うん、で、今回の連載となりました。といった感じで、2005年に掲載されてたんですね。
いや、まあまあ、その後はね、本当ナルトのアシスタントでしょうからね。
はいはいはい。いや、もう長年アシスタントを務められてということだと思います。といった感じの、大久保先生と岸本先生の組んでの作品、サムライ8発見伝、内容としましては、何か宇宙に侍とかいうのがいて、八丸くんは体がひ弱で貧弱で生命維持装置から離れて行動できなかったんだけれど、悪い奴に襲われてる中の、こう、どさくさで侍になってやったぜっていう展開でした。
いやー、めっちゃ対策感ある第1話でしたね。
そうですね。やっぱ世界観の構築、世界観の雰囲気作りみたいなものはさすがの感じがありましたよ。
そうだね。いや、まあだから、ほんと大きなシステム。まあ、80ね、いっぱい侍の仲間はいっぱいいるし、みたいなね。
はいはいはい。
いそうな雰囲気だし、っていうことも含めて。いやー、なんか、ワクワクする大丈夫でしたね。
そうですね。まあ、正直ストーリーに関しては、まあ、あえて説明してないところがたくさんあるんでしょうけれど、まあ、大きい目的に関してもぼんやりしていますし、世界の設定に関しても、侍が切られた後に弾になってるのなんだよ、とか。結構わからないことだらけだったりはするんで、ストーリーに関しては、そこまでまだ乗り切れないところはあったりしたんですが、やっぱり見た目のすごくこう、よくできてる感。あと、まあ、この、だるまさんですとか、猫っぽい犬のはやたろうくんですとか、そういったキャラクターのすごい可愛いキャラクターが特に可愛かったりする点が僕はすごく気に入りましたよ。
うん、うん、そうですね。いや、マスコットがちゃんとマスコットしてますからね。
本当に、特にやっぱだるまさん、この、だるまのような服装をした、この、デブ猫というデザインはもうキャッチーすぎて引くぐらいでしたけどね。
そうね、このメカメカしい中でもやっぱちょっとなんか目立ってる感あるからね。
はいはいはい。で、しかもこの背中のだるま模様、その片面に関しては八丸くんがすでに入れているっていう、このストーリーがデザインに織り込まれてる、乗っかってる感とかも結構僕は好きですね。何かこの背中の目玉、いつかどうにかなるのかなとか、この片方の目玉が、片方の目玉だけ描かれているのは、八丸くんが最初にそこに目玉を入れて、侍になりたい、父ちゃん無事にって願ったからだよな、みたいなものがデザインに乗っかってるところとかもすごく好きだったりするので、いや、本当にキャラクターデザインとして、まずはそれが楽しめたので、第1話段階でも、何かこう、新人とは違うな感がありますよ。
まあそうですね。まあ原作が、そう、全然信じじゃないですしっていう、はい、ところだし、まあ本当にね、絵とかもやっぱレベル高くて上手いですからね。
いや、本当に。
それだけでも全然見応えがありましたしね。
はいはい。いや、本当に、ボルトの池本先生よりもナルトっぽいですね。
そうだね。
よりナルトよりの上手い絵ですね。
うんうんうん。だからお互いね、やっぱりでも、ちょっと雰囲気が違うのはいいことだと思いますよって。はい、個性出た方がいいですかね。
まあそうですね。いや本当にでも、ナルトに比べても見劣りしない絵だなっていう感じで、これだったら全然その、岸本先生自分で描けよっていう意見もそんなに出ないんじゃないかと思いますよ。
うん。ですね。いやはや。ただまあ、ね、本体って期待は大きいんですけれども、まあでも確かに第1話としてはね、ちょっとこう分かりづらいところも多かったですけどもね。
はいはい。主人公の目的とかに関しても、お父さんを助けるっていうところが第一に出てきてて、まだ、その、少年漫画の主人公が抱く夢としては、ま、一応侍になりたいっていうのが大きい目標として、大きい夢として、それが示されてはいるんですが、そこの意味付けがまだよくわからないので。
そうですね。なんか武士と侍の説明とかされてましたけど、いまいちわかんないですね、
はい。そうなんですよね。武士と侍の使いもわかっているようだし、みたいなことをだるまさんが言いますが、読者的にはよくわかんないんですよね。
そうそうそう。ちょっと、我々の知ってる武士と侍とは意味が全然違うっぽい雰囲気なんですね。
はい、一応、その武士は生身で侍はサイボーグっていうところまではわかったんですが、だるまさんが評価してる武士と侍の違いわかってるようだしっていうのは多分そこのことじゃないですしね。
そうですね。
っていう点で何が違うのか分からなかったりするので、だから侍になりたいっていう夢に関してまだどういう意味なのか、具体的にどういうことなのかが分からないまま、一応主人公の行動動機のメインはお父さん助けたいっていう感じで一話進んでいったので、何かこう、まだ少年漫画的には物足りない感じがするんですよね。
そうだね。まあでもそれはもう本当にこれ以降だと思いますし。
はいはい。いやもう2話とか3話でお父さん死ぬんじゃないかなと思いながら読んでますよ。
それは早いな。
まあそうですね。それはさすがにですが。いやー、でもまあお父さん、まあ本当に第1話に関してはお父さんが動機なんだなっていう感じのお話だったんで、ここからどうより大きな目的につなげていくのか、だるまさんはこう、鍵が通ったら、これから、こいつら、的なことを言っていますが、そこの目的に八丸くんがどう結びついていくのかは、ちょっと楽しみにはしております。
そうですね。
いやー、という感じで、読みやすさで言ったらこの関東カラーを抜けたところでいきなり階層っぽい黒枠の子まで、こう、長々と、セリフの応酬と、謎の SF チャンバラが始まった6ページは結構きつかったですけどね。
これちょっとわけわかんねえなって感じだったから。
まあ、とりあえず読み進めるかっていう感じで読んでって、しばらく読んだらなんとなく、あ、こういうことねっていうのが分かってきてっていう感じで、なかなか最初きつかったですが、まあ、あとはもうひたすらビジュアルの力で、読まされる感じでしたよ。
そうですね。
宇宙船が亀の形っていうのもおしゃれでしたしね。
うん。
和風 SF な感じで。
そうだね。いやだから今後もこういうね、はい、面白い感じのやつどんどん増やしててほしいなってますね、ギミックを。
いや本当に。今週からまた連載を再開した銀玉ともコラボしてくれてもいいですね。
方向性が全然違うよって。
和風 SF 侍っていう。いやといった感じのちょっと SF 宇宙劇、宇宙チャンバラっていう中でも、ちゃんと個性が出てる感じになっていて、いや本当にこのビジュアル、この世界観でどう広がっていくのか大変楽しみな感じではありますよ。
はい。
では続きましてが、ワンピースの第942話内容としましては、安家様は、牛光小僧は俺じゃ、実は俺じゃなかった。そして、決起の何かこう情報を流してたのは自分がいたずらで仕掛けたらオロチが臆病だったせいだぜって言ってみんなオロチに不信感抱いてこれで、とりあえず作戦は一旦白紙に戻したぜっていうところで殺されてしまってでもみんな笑っててスマイルのせいですという展開でした。
いやー今週の安家さんの死にっぷりはすごかったですね。
いやーそうですね。
いや、ワンピースって、まあ、だいたい死ぬ人間は、だいたい笑顔で死んでいくし。
はいはいはい。
まあ、志を残してっていうね。結構その死にっぷりっていうのは、印象に残るもんですけれども。
はいはいはい。
いや、今回本当にだから、その、崩れかけた作戦を白紙に戻したっていうところも含めて、安家さんの死はすごいなって思ったし、こう来たのかっていう感じだったし。
はい、はい。
いや、かっこよかったと思いますね。
いや、本当にちゃんと、その、野望目的、対岸成就のためにっていう感じの、それこそ大義を持ってっていう感じの死に様でしたね。
うん。だからすごい、なんかね、衝撃的だったし、しかもそこにね、加えてこの男ちゃんがずっと笑ってるっていう。
はいはいはい。
ところからスマイルに繋がってくっていうね、この流れもすごい鳥肌もんだったよっていう。
いやー、そうですね。そんな何かひどいことが行われてるって感じはすごく伝わってきましたからね。
うん。ずっとだから本当にさ、恵比寿町の人間が笑ってる、この男ちゃんも笑ってるっていうのはさ、
はいはいはい、
こう、ちょっとだからみんな笑ってんだよみたいなこと言って説明したけど、違和感がすごいあったわけじゃないですか。
はいはい。
でもそこに来て、こう、実はそれはっていう話で繋がってきますしさ、あ、スマイルってそういう意味だったんだみたいな。
そうですね。
ドフラミンゴのなんか笑顔にちなんでとかそういうノリじゃなくてっていう。
はいはいはい。
こういう副作用があるからスマイルだったんだっていうところの驚きにも繋がってくるわけだし。
はいはいはい。
あと意外とカイドウ軍団がすごい百花軍団じゃわけじゃないですか。
はいはいはい。
ずっと笑ってるみたいなさ、この、なんすか、ゾウのところとかでもね、ずっと笑ってて攻撃してくるみたいなやつだったわけじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうところも、まずこれに繋がってきたんだっていうところでなんかすごいいろいろ腑に落ちるというかさ、いやーなんか、ワンピース、ああ、こう、なんかいろんなことが繋がる回ですごい面白かったね、今週。
なるほど。カイドウ軍団の方に関しては思いが及ばなかったですね。でも確かに、そのスマイルっていう名前ですとか、エビス賞のことですとか、 本当に意識しなかったような伏線とかをすごく、こう、絡め取ってくる感じで、大変、こう、印象的な展開ですよね。
そうですね。
といった感じで、唯一惜しみなくは、この、なんでしょう、暗号、集合場所の秘密の暗号みたいなものに関して、なぜバレてるのかが未だにわからないじゃないですか。
そうだね。
だから、安家さんが尻拭いをしたことに関しても、そこの発端がわからないせいで、なんかちょっと、本当に、そこまでしなきゃいけないのはなんでだよっていう感じがちょっとあって。
うん。
そこが すごい気にはなったんですけどね、読みながら。
そうだね。だから、もしかしたらね、ここでせっかく安江さんが戻したけれど。
はいはい。
それ、なんか他のね、最初に流したやつがまたやってくる可能性もあるしねっていう。
そうなんですよね。だから、解決、完全解決っていう感じではなかったりもするので、まあ、それが今後展開に生かされると思うんですが。安家様、まあちょっと本当に応急的な対処療法的な感じがしてしまうところはちょっとこうかわいそうだなっていう上がりきらないところではあったりしましたが、まあ実際ここが何かの勝利展開っていうわけではないので上がりきらなくて当然ではあるんですが、
うん、
いやーでもそこはすごく気になる展開ではありました。安家様がここまでせざるを得なかったなんて、なんでバレたんだって大変モヤモヤしております。
うん、
あとは、牛光小僧の展開とかも、もう気になってしょうがないですからね。
ほんと、正体は誰なんだっていう。
実際違ったのどうなのっていう。
まあまあ、違ったんだと思うけどね、その、謝りたいこと二つって言ったら、その一つがこのね、すまん、嘘だあれっていう。
はいはいはい。
ことだしねっていう。
でも、貴族的なことを、盗み的なことはやってたんですもんね。安家様。
どうでしょう、それもちょっとわかんないけどっていう。うん。
うん、という点で牛光小僧どういった誰なのか何なのかとうとう大変気になることも残していく伏線の埋め込み方も気になる感じの1話でして相変わらず
ですね。
では続きまして約束ネバーランドの第134話、内容としましては、レイ君は老け込んでしまっていて、思い出すことにはエマと地下シェルターに行こうと思ったぜ。そして来週は病気による救済ですという展開でした。
いやもう置いてるガビーンっていう展開でしたねって。
そうですね。まあさすがにこれだけ非現実的なことがいっぱい起こってる空間に入ってっていう展開だとそこまで深刻には受け止めないんですけどね。
まあまあまあ幻数、ね、数十年の幻を見せてやったぜみたいな感じだとは思うんですけどね、
はいはいはい。いやまあ、あとはそこにどういった意味付けが生まれるのか、そこでレイがどうかっこよくそれを克服していくのか、エマがどうかっこよく克服していく、乗り越えていくのかっていうのは楽しみですけど。
いや、本当ですよ。早くこのレイ君にはね、青森県脱出してもらわなきゃいけませんからねっていう。
ここは青森県だったんですか。
いや、だって風車がいっぱい出てたらやっぱ恐れ山じゃないですか。
はいはいはい。
恐れ山は青森県じゃないですか。
なるほど。
いや、もう青森県脱出ですよ、これから。青森脱出編を。レイ君頑張ってほしいなって思いますねっていう。
いやー、ということで、ブルーフォレスト編が開幕ですね。
鍵はリンゴじゃないですかねっていう。
あー、全然あり得るかもしれませんよ。うん、という感じで、まあ今週は、まあ病気による救済も込みで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、まあ10ページちょいしかなかったので、まあ、そうですね。食べ応えがというか、その、物足りない感じで終わってしまう回ではありました。
ですね、
そして来週休みです。来週が大変楽しみです。ということで、ではこのまま流れで、一応読み切りと扱いで見ていきます。こちら、約束ネバーランドのリアル脱出ゲームの紹介漫画を、ジャンプラスでお約束ネバーランドを書いていた宮崎周平先生が、そのお約束のネバーランドの面々で描いてくれました。
うん、
ということで、リアル脱出ゲームはすごいぜっていう内容でしたね。
そうですね。ああ、まさか、美しいママが登場するなんて、まさかっていう。
はいはいはい。ちゃんとママが登場するみたいですからね。
うん。
すごい楽しみですね。
そうですね。童心に変えなきゃいけないですね、我々もっていう。
そうですね。7歳から9歳にならなきゃいけないやつですからね。
どうすりゃええねんっていう。
まあまあ、リアル脱出ゲーム、実際にその会場とかで経験された方はお分かりだとは思いますが、ある種のロールプレイ的なテーブルトーク RPG に通じるようなロールプレイ感っていうのも楽しみの一つですからね。
うん。
その点で7歳から9歳になりきって天才少年たちになりきったり、もしくはもう凡肉になりきったりして、そのママとのロールプレイも大変楽しそうだなと思いますよ。
そうですね。
ということで、まあ夏行きますか。
そうですね、行きますか。
そうですね、ついこの間も僕とミスさん、ハンター試験クリアしました、合格しましたからね。
そうですね、プロハンターになりましたからね。
リアルハンター試験に合格して、ハンターライセンスちゃんともらってきましたからね。
うん。
いやー、実際結構、新宿で開催されている、まあ、他の都市もやっていますが、リアル、ハンター試験、参加した方は、結構合格したっていうのを聞いて、おー、すげーと思ってもらえるんじゃないかと思いますが。
うん。
狭きもん。
そうですね。
という、そんな、プロハンターの僕とミスさんですから、ちょっとリアル脱出も、ぜひ、脱出していきたいですね。
そうですね。我々の時、7人しか脱出してませんからね。
あー、ハンター試験。
そう。
そうですね、まあ、20% より低かったんじゃないですかね、下手すると。
いや、10% いってないでしょ、多分。
くらいですよね、きっと。
うん。
ということで、この、まあ、約束のネバーランドの脱出ゲームも、ぜひ、やってみたいと思います。
はい。
では、続きまして、鬼滅の刃の第157話、内容としましては、赤座さんは死んでしまった一方、炭治郎くん、義勇さんは意識を失い、一方その頃、ドーマさんのところでは、カナオちゃんが戦って柱より強いかもっていう展開でした。
いや、もう赤座さん、さらばって感じでしたね。
はいはいはい。
いや、やっぱ一緒に炎に包まれてるところを見ると、一緒に地獄に落ちてしまったんでしょうかね。
まあ、小雪さんは、ついてきたのかもしれませんね。
そうですね。だからまあ、いろいろとこのね、想像できる引きは、すごい良かったって思いますね。
はいはいはい。
そしてまあ、気絶しちゃいましたけど、大丈夫なんですかねっていう。
いやどうなんでしょうね。戦いに戻ってこれるのか、戻ってこれるとしたら何か助けがあったりするのかもしれませんしね。
うん。
回復技使える人がついに現れるかもしれませんしね。
誰かいましたっけ？ユシロウくん以外誰かいましたっけね。
まあ、ユシロウくんサイドしか思いつかないですが。いや果たしてどうなるのか。いやこのまま退場はしないとは思うんで、どう頑張るのか、回復するのかしないのか、大変楽しみではありますが、一方でとりあえず今、カナオちゃんですよ。
そうですね。いやーまさか、こんなカナオちゃんが追ってくるなんて思わなかったよ。
いや本当にあんな喋るか喋らないかもよくわからない子だったカナオちゃんが、こんなとうとうと煽ってくるとは。
あなた何のために生まれてきたのっていう顔とかすごい顔してるじゃないですか。
はいはいはい。
いやーなんかこれ新たなカナオちゃんファンが増えそうだね。
いや本当にすごい魅力的ですし、これによって本当に忍さんを失ったことによるこの怒りですとか、その感情がこう高ぶってる感じですとか、憎しみを抱いてる感じですとか、その中でクレバーに立ち回ってる感じですとか、まあすごく伝わってきますからね。
そうですね。いやでも本当にすごいな、頭いいって言った後に頭良くないみたいって言ったみたいとかさ、
はいはいはい、
本当レベル高いんだよな、鬼のな。
まあでもちょっとこう狙って煽ってる感はちゃんと出てますからね。
そうだね。
その天然自然の天才的な煽りっていうかは、狙って狙ってリズムで狙いすました煽り文句っていう雰囲気も込みでのなんかいいセリフでしたよ。
うん、そうですね。とはなんだろう、やっぱでもちょっとね、そうやって追いつつもね、ドーマさんの攻撃をかわすときは結構必死でかわしたりとかね。
はいはい、はい。
このギリギリ感っていうのも相変わらずあるんでね、いいなって思いますね、この辺も。
はいはいはい。でももう柱よりも実力があるかもしれないやつですからね。
うん。まあ元からね、すごいやっぱ、同期の中ではナンバーワンみたいな印象でしたし、カナオちゃん。
はいはいはい。
いやもうなんかあざとか出るんじゃないですかねってい
やあざはもう全然出てもいいですし、実際速度に関しては忍さんまあかなりのものがあったような雰囲気ではありましたが、
うん、
鬼の首が切れない人でしたからね。
そうですね。
体が小さいからってお姉さんにも残念がられるような人でしたからね。
うん、
といった感じで言ったらカナオさんの方がまあ力はありそうですし、いや純粋に戦力としてはカナオちゃんの方が強そうですからね。
ですね。
といった中、まあ、ドーマさんに関しても、この、ひょうひょうとした性格、人を食ったような性格とか残酷さに関して、感情がないっていう属性が示されましたからね。
うん。
これはまたちょっと感動させられるかもしれませんよ。
ねえ、気がするけどな、俺はもうハンティングパターンだと思うけどな。
ああ、クソ野郎シスベシっていう展開ですかね。
うん。
いやー、まあまあでも、ドーマさんも、もう一掘り二掘りは、ハンテングさんの時とは違って、やっぱり人格に関して、もう一掘り二掘り、三掘り、四掘り、全然できそうな感じはしているので、まずは感情がないってことを示されて、そういったきちんと欠落のあるキャラクター、で、こうが不快感を示す、これが許せないっていうところがちゃんとキャラクターとして示されていたりするので、その辺との、こう、噛み合わせというか、キャラクターの、組み合い方で、どういう面が出てくるのか、大変楽しみですよ。
そうですね。
いやー、ということで、かなおちゃん一人で戦うのもちょっとかわいそうですからね。
そうですね、誰か援軍に来るとしたら、でも誰が来るんですかねっていう。
まあ。
軒並み同期全滅してるから、猪之助くんくらいしかないよっていう。
じゃあもう猪之助くんが来るんじゃないですか。絡みがない。
絡みがない。
あんまり絡みがない二人ですが。いやー、かなおちゃん一人で頑張る、一人で倒せるのはさすがにあれですからね。
うん。
もう、ここは、恋柱さんとかじゃないですか。
そうね、まあ、全然ありだと思いますけどね。
いや、女同士とか。まあまあ、柱の人たち、どこかでみんな戦ってるでしょうから、全然合流してもいいですし。いやー、といったことも期待しつつ、とりあえずはかなおちゃんの気持ち、自分の心の声に従っての戦いを楽しみにしてますよ。
はい。
では続きましてが、ドクターソーンセンターからでした。新展開超反響&テレビアニメ制作会長センターからドクターソーンでした。センターからは、探偵に扮する千空くんと源さんでした。
いやもうほんと本編にちなんだあれでしたねっていう。
はいはいはい。
ていうか最初の頃はなんでこんなふざけてんだろうって思ったんだけどね。
いやー、ちょっと千空くんの帽子が、実際こういうサイズ感でいいんですかね、この帽子って。
わかんない。
普通にドラマとかのシャーロック・ホームズが被ってるのはもっと後頭部までしっかり覆う感じの帽子だと思うんですけど。
そうだね。
これって、
うん、
妙に小さいですよね。
いやー、なんでしょうね。資源が足りなかったんですかね。
といった点もちょっとなんかごっこ感が出て、お遊び感は出てるかもしれません。しかし表情は真剣です。うん、で、そのちゃんと海の中といった舞台裏でも生かした色彩豊かなセンターからから内容としましては第104話で、千空くんたちは科学操作で、追いかける相手の落とした髪の毛から花粉の種類から相手の、住んでる場所を特定してそこに追いかける感じで発見した美少女は3人に求婚されてましたという展開でした。
いやもう前回の衝撃の仲間全員石化っていうやべえ緊張感から、
はいはい、
今週の結婚してくださいのこのギャップは何ですか？
そうですね、僕も唖然としましたよ。
いやすごいね、すごい緩急だよね。
そうですね、えって思いましたよ。
高低差すごすぎて耳キーンとなるわみたいな。いやでも面白いね本当に。
いや本当にこれだけやりつつもやっぱりちょっと油断できない雰囲気はありますからね当然。
まあそうだね。
だからその緊張感がどっかに残ったまんまわけのわからないものを見せられるっていう感じの、なかなか引き込まれる展開ですよ。
そうだね。いやー面白かったね。途中の操作のくだりもすごい面白かったしね。
はいはいはい。
まさにセンターからね、探偵っていう形だったし。
はいはい。
いやーでも本当に科学操作ってすごいねっていう。
いや本当に、すごいアナログ、ある種もうアナログ&アナログみたいな手段でちゃんと合理的にここまで相手を追跡できるっていうのは、大変楽しいですね。
楽しかったね。いやーだから今週も本当にレベルが高いというか、いっぱい詰まったねって。
はいはい。いや本当に一話の中で新しい知識の驚きと展開の盛り上がりと意外な展開とっていう、このちゃんと展開を先に進めつつ面白いネタを盛り込んでみたいな感じがちゃんと全部詰まりの相変わらずのドクターソーンでしたよ。うん、いやー、ということで停滞もせず、逆に急展開もせず、いつも通りの感じで面白く進んでいくドクターソンでした。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第110話内容としましては、成幸くんはアシュミー先輩に、先輩のいるところが、小南委員になるんですよ的なことを言って説得した結果、お父さんも土日だけ小南診療所残すぜっていうことで、感謝の注意してくれましたという展開でした。
いやー先週の顔近いのが故障やったかっていう展開面白かったですねっていう。
まあそっか、顔近いのもそうなんですね一応。
いやーなんか俺はだから俺意外とこういうの好きなんだよね。
はいはい、はい、
これしょうもない理由だったっていうの好きなんだよね。
はいはいはい。まあ最初に話しかけた時は顔近くても別にいいですよ。
うん、
まあ、ずっと顔が近いのは腰が痛かったからですよ。
そうですね。いやーでもいいんじゃないですかね。やっぱラブコメはこういうのであるべきですよっていう。しょうもない感じで。
まあそうですね。ある種これがちょっとでも下心があってやってたら、だってこの、なんでしょうね。自分を好きかもしれない女性をベッドに押し倒して、その反応を見つつ、いい話をするって、ちょっとでも下心があったら、なんか保険を敷いた上で相手を誘惑してるような、くどいてるような、安全な位置からくどいてるような、なんか、姑息な感じにすら思いますが。
そうそうそう。
下心がないっていうのが、ちゃんと前面にアピールできてるから、全然 OK なんですよね。
そういうことだ。 いや、でも大事ですよ、そういうのっていう。
いや、本当に。いや、なので、こういったシチュエーションであっても、そこの起因するところが腰が痛いっていうのは確かに、もう、岩風のラブコメ、少年漫画におけるどっけのないラブコメっていう感じが、ちゃんとキープされてていいところですね。うん。
そして、まあ本当にね、本編自体はアシュミ先輩の盛り上がる話でね、ちゃんと。はいはいはい、本当、ずっとかけてきた甲斐があったなっていう感じだし、最後にちゃんとキスまで行ったからね、ヒロインの格であるっていう。
いやー、これは今回、この、ここを待ち望んでましたからね。
いや、本当ですよっていう。だから俺も、よっしゃーっていう展開で満足でしたね。
はいはい。で、ここで唇かと思っていましたが、唇に来ない、ちょっとすらすっていうところに関して、そのやっぱり、なんでしょうね、アシュミ先輩のちょっと、真剣さという、真面目さが出てる感じがするんですよね。
そうですね。
同意の上でのキスじゃないから、唇はさすがにみたいな感じもあるのかなとか、まあ勇気が出せないのかなとか、いろんなことも考えたりとかしますが、その点が、そのアシュミ先輩の、別に遊びではない感じ、真剣な感じっていうのが、出てて、キュンとしましたよ。
キュンとしましたね。いやもうだからこれで、ね、キスしてないヒロインは先生くらいなもんですからっていう。
はいはいはい。
もう来週は先生会なんですかっていう。
確かに、キスしてますもんね、みんな。
うん。いや、だからみんなそろそろ本当に頂上バトルが始まってくるよ、そのうちっていう。
いや、本当に、今まで恋愛に関する意識があるのは、まあ、まあまあ、自覚があるのは、ウルカちゃんと自覚持ちではありましたが、他人を恋のライバル的な意識でバチバチっていう感じは、一応なかったですからね。
うん。
フミノちゃんが複雑な心境ですが、今。
うん。
その辺、本当になんか、もっと恋愛に対して自覚的な展開が来る可能性はありますからね。
ですね。
僕は結構いつかそれが来てもいいとは思っているので、あるいは連載終わるまで来なくてもいいとも思っているんですが。
俺はでもやっぱ最後に戦ってほしいな。やっぱ恋愛バトルはやっぱ決着つけなきゃって思ってるから。
いやー、そんなことを思ってる僕ですが、やっぱりその恋愛に関するフェーズが一歩先に進んで、これまでにはない関係性から、これまでにはないシチュエーションと、これまでにはないドキドキをこう見せてくれるのを期待してますし、楽しみにしてますよ。
そうですね。
いやー、という感じで本当に、いやー、ベッドというシチュエーションも活かしましたし、ちゃんとその先輩がいるところが小南診療所で素敵なお話っていうのもきちんと納得のいく展開でしたし、夢を応援する、夢を肯定する、夢を問い直すっていう形でもちゃんと作品のストーリーに則った展開で、いや、ちゃんと堅実にキャラクターの大事なエピソードをちゃんとしっかりした内容で進めたなという印象の回でした。では続きまして、ブラッククローバーの第204話、内容としましては、魔法帝、初代魔法帝さんと一緒に飛んでったネロさんは、実際名前セクレイさんと言って過去を回想したところによりますると、王子は悪魔にやられちゃって、で、遅れてエルフの里に出向いたら皆殺しにされちゃってる中、リヒトさんが、悪魔の復活を阻止するために負のマナを全部自分が吸い込むぜって言って魔人になっちゃったみたいですという展開でした。
いやー、セクレちゃんがまさか人間貴族だったとは思わなかったよっていう回想でした、ね。
この服装は単なる王子の趣味だったみたいですからね。
そうですね。そこ面白かった。
着てるよ、結局っていう。
でもなんか、角みたいなのあったんだけどね。あれ、アクセサリーなの。
ま、この後、魔人との戦いかな。だって、まあ、とんでもない時間を鳥の姿で生きてたんでしょうからね。まあ。
そうだね。だからちょっとそのあたりも含めて、でもちょっと気になる点になったよね。
やっぱり魔人も出てきてることですし、やっぱり人間辞めてる可能性は全然ありますよね。
うん。
この後。
そうですね。そのあたりも含めて本当になんか盛り上がってるというかね、本当にエルフサイドの回想しかなかったけど、はいはい、今回人間側の視点から描かれてね、はいはい、あ、こうだったのかっていうのが分かったし、はいはい、いやだからこそ本当になんかすごい盛り上がってきたなっていう感じだよねってい
う。いやー、あと本当に、それこそ初代魔法帝と魔人っていうのに関しては、第1話からの冒頭から示された構図ですから、
うん、
その世界の一番根幹のところにあるお話が、あ、こういう話だったんだっていうのが繋がったっていう、なんか、すごいスッキリ感がありますよ、僕の中に。
いや、そうだね。いやー、ほんと伝説が始まったみたいなね。
あの魔人の頭蓋骨ってリヒトさんだったんだみたいな。
そうだね。いや、だから本当に、いや、でもここまででもちょっとやっぱ感動してるというかさ、繋がって気持ちいいって感じになってんのはやっぱブラッククローバーが連載長いからだよねって。
いや、本当に、もうあんなものを説明されるとは思わない時期が長らくありましたからね。
そうだね。
あの話触れないし、もういいのかなと思ってましたが、まさか巡り巡ってこんなに世界の根幹というか、お話の本筋に深く関わる形で、初代魔法帝と魔人の骨に関して説明されるとは、びっくりしましたよ。
そうだね。いや、でも本当だからこそ、すごい盛り上がってるよっていう。
いや、本当に大きなお話になってきて、で、謎も解決して、ある種本当に、初代魔法帝と魔人って、一番大きい枠でしたからね、この世界観における。
うん。
それを取り込んじゃいましたからね、ついに。
ですね。
いやー、っていう点で、戦いのスケール感、すごい、この世界全体が動いてる感じが伝わってきて、大変本当にワクワクが止まりませんよ。
ですね。
という感じで、あとはまあ、このルミエさんと、このセクレさんの会話とかで、この王子の人柄ですとか、キャラクターですとかをきちんと表したりとかする、この会話機のうまさとかも、すごいちゃんとしてるなっていう感じですとか、まあ、細かく、大変伝わりやすく、読みやすく、ちゃんと構図がよくわかる。で、この罠にはめられてっていう展開もしっかり盛り込まれてる感じの大変わかりやすい回想でした。
はい。
では続きまして、アクタージュの第64話内容としましては、千代子さんに呼び出されて、ヨナギさん行ったところには、千代子さんダブルキャストでどっちがうまいか決めようぜって言われて受けて立ちます。そして、一方その頃、黒山さんと、天地さんは、ゆなぎさんと共演する大神さんというのを迎えに来ますという展開でした。
いやー、演目羅刹如ですよ、羅刹如。
はいはいはい。
いや、まさかこんなアクタージュがね、神尾結衣と最後の最遊記を潰しに来るなんて思わなかったよっていう。
最遊記流行ってますね。
うん、流行ってるね。いやー、ぶつけてきたねっていう。
いや、本当にもう揃い踏みですよ。
いや、本当だから誰が最強の最有機か決めようぜってことですよっていう。
はいはいはい。バチバチですね。
バチバチですね。いや、そして、ね、まあ今週は本当にね、まあそういったところでやっとダブルキャスト、
はい、はいはい。
まだでも媒体わかんないんだけど、ね、これ。
まあダブルキャストっていうからにはもうお芝居しかないんじゃないですか。
舞台っぽい雰囲気だけど、でも、あと新キャラ大神さん映画俳優っていうカテゴリーだし。
そうですね。
ねえ、ちょっと、実際ダブルキャストも荒谷くんが相手に二人がやるのかと思ったらね、どう、ヨナギちゃんの相手って言ってるくらいだから、ヨナギ、大神タック、アラヤ、千代子ちゃんタックみたいな感じなんでしょっていう。
そうですね。天地さんのこのイメージシーンの構図でも、ヨナギさん一人と、その向こうの離れたところに千代子さんとアラヤくんがいて、で、ヨナギさんのパートナーを探しに行くぜみたいな、迎えに行くぜみたいな話でしたから、まあ、2対2っていう構図ですよね、明らかに。
そうだね。まあ当然、大神さんも敵みたいなもんなんだけどっていう。
いやいやいや、もうパートナーですよ。
うん。いやー、だからね、ちょっとそういった意味でね、ダブルキャストがちょっとはっきりしたっていうところもなんかちょっと楽しみだなって思うけど、本当に、はい、いやー、でも、媒体わかんねえなっていう。
まあ確かに、黒山さんも参加してますからね、今回。
そうそうそう。でも、黒山さんがやるんだったら、でも本当に映像作品な気がするしねっていう。
そうなんですけどね。でも、ダブルキャストでやるって、まあ、ネット配信とかだったら企画ものとしてありそうな感じはありますけどね。
そうですね。前にちょっと挙げたポップテピピックとかみたいにね。
はいはい。そんな感じで。そんな感じで同じ話を違う役者でもう一回やりますよ、みたいなのは、ネット配信とかも考えたら全然あり得る企画だと思うんで、意外とまあ、その路線もありそうな気はしますよね。
そうだね。
うん。ということで、確かにお芝居であるというふうに明言されてないあたり、前回もダブルキャスト、いわゆるダブルキャストかみたいな感じで、いわゆるみたいなのをつけてましたからね。なんか、はっきり明言してなかったですからね。
そうですね。
その点もすごい含みがある感じだったりするので、何かその、ダブルキャストの構図自体、まあ、演劇っていうのがまあ、同じお客さんを相手に、違うような、二日後に分けてたもんな。うん、まあ、演劇っていうのがまあ、交互にやって、で、リアクションの差で見せてっていうので、やれば、まあ、一番わかりやすいとは思うんですが。まあ、その上で、それを超えて、そのわかりやすい演劇を超えて、何か効果的な構図、面白い仕組み、みたいな、舞台立て、みたいなのを、やってくれたら、それは楽しみですね。
そうですね。そしてね、あとはね、ほんと今週冒頭の、千代子ちゃんにペラペラしてるヨナギちゃん可愛かったなっていうところも良かったですね。
はいはいはい。カラオケによく行ってるらしいですからね。
うん。いやー、やっぱりね、千代子ちゃんとヨナギちゃんの関係性好きですよ、この漫画の。
はい、はい。
やっぱ柱ですよ、柱って思
い
ますね。
いや、実際、登場、千代子ちゃんが登場するたびにその雰囲気が強くなりますよね。
うん。
うん。で、今回のどっちが主人公か、どっちが上手いかみたいなことを喧嘩振られて受けて立つっていう感じで、ライバル関係が今までより、というか今までとは違う感じではっきり鮮明になりましたからね。
うん。
という点で、主人公を引き上げる、その、分け知りの、分け知り顔のライバルキャラみたいな感じで、 千代子ちゃんがうまく引き上げてくれるポジションに立ってくれたんで、大変この二人の関係を軸に読んでいくのは楽しみですよ。
そうですね。
どうで、千代子ちゃんも最初の頃は何かこう、つかみどころのないキャラでしたが。
うん。
米木さんと会ってバチバチライバル心を燃やすたんびに、こう、結構こう、わかりやすいところも出てきたりするので。いやー、大変楽しみになっております。
はい。
では続きまして、チェンソーマンの第21話内容としましては、デンジ君は姫野さんにキスされたと思いきやゲロを流し込まれて飲み込んじゃって、おえってなっている後に、姫野先輩の部屋に連れ込まれて、しちゃうって言われるっていう展開でした。
いやもう今週は姫野さんの評価だだ下がり回ですよって。
ああ。ゲロはひどいですね。
いや、ひどすぎでしょっていう。なんかもう、だから最後の方でさ、誘惑してくる姫野さん。普段だったらワクワクするけどさ、ドキドキするけどさ、はいはいはい、なんかもう俺冷めちゃってたもん。でもなぁ、姫野さんなんかだってしょうがねえなぁ、みたいな感じになっちゃってましたよっていう。
まあ、まあ、ひどいはひどいですけどね。
うん。どうですか、ガルちゃんはゲロ好みですか？
ゲロは嫌ですけどね。うん、でもそこまで、それきっかけで、もう全否定ってことにはいかないかもしれないですね。うん、ある種不可抗力としても認められるところはあるかもしれません。
はいはいはい。いやーでもデンジ君かわいそうだな。
いや本当に。
まあまあまあ、ね。でもまあそんなに姫野さんのね評価は下がっちゃいましたけど俺の中で。
はいはいはい。
でもまあその分ね本当にこのね、あの解放してくれるね、荒井君はいいやつだなって思いましたし。
はいはい。
人の金で飲む酒一番美味しい。そう、小紅ちゃんはかわいいなって思いましたしねっていう。
まあ、貧乏ですからね。
うん。あとはね、本当に IQ が高いパワーさんも可愛いなって思いましたからね。
はいはいはい。
他のキャラの、あの、評価は上がる回でしたよって。
そうですね。うん、あと、この IQ つながりで、フシさん、IQ 高いんだよね、134でしたって、ドヤ顔で言った後に、わざわざ覚えてるあたり、自慢に思ってそうって言われて、こう、真顔で見つめ返すっていう、表情とかも良かったですね。可哀想で。
良かったね。うん。あんまり得したやつがいないな、この
世界。そうですね。いやでも、荒井くんが、デンジくん解放してるときとかに、その、デンジくんに対するある種の引け目みたいなものを、こう、口にするときに、デンジくんが、ファーストキスはゲロの味だしよ、おえー、みたいな感じを、その姿を見て、荒井くんの中の引け目がちょっと、こう、鳴りを潜めるというか、デンジくんを、ある種、その、横に見るとかね、仲間として見てる感じになるっていう展開は、ちょっとほっこりしましたよ。
そうですね。いやー、だからほんと他のキャラの評価はガッツリ上がったんだね。
はいはいはい。
いやー、だから荒井くんと小紅ちゃんはやめてほしくないですね。
いやー、そうですね。まあやめないんじゃないですか、この展開だったら。
うん。いやー、まあでも本当に、どうなるんでしょうね、来週っていう。
いやー、どうなるんでしょうね。まあ果たしてデンジ君が役に立つのかどうかっていう話もありますしね。
あー、難しいね。
酒飲んでクラクラしちゃってますしね。
うん。厳しい気がするけどなー。
っていう点で、まあ、果たしてどうなるのか。まあ、ここはデンジ君、断って男気を見せるのもいいですね。
そうだね。う
ん、乗っかろうと思うけど、ダメでしたっていうのもいいですね。っていうのもいいですし、まあまあ、デンジ君、まあ、本当にチェンソーマンは大人向け娯楽ですよね。
あんまり少年漫画しないからね。
すごい身につまされる感じのある展開が続きますが、でもまあ、こういう大人向けの娯楽が子供も受け入れられた瞬間に、こう、すごい印象的な楽しみになったりしますからね。
うん、
バスタードとか、あれはよくわかんないですけど、子供の頃読むバスタードとか、なんか大人の雰囲気があって楽しかったですしね。
はいはいはい。いやーでもなんだろう。子供はでもゲロ面白くないと思うけどな。どうだろうね。
どうなんでしょうね。この、あの、酔っ払いのゲロついてるネズミとは言わないですけど、歌舞伎町とか朝歩いてると酔っ払いのゲロ食ってる鳩とかカラスが、主に鳩ですね。
うん。
鳩がゲロ食ってるんですよね。
わー、きついね。
あれ見るとすごい嫌な気持ちになっちゃうんですが。だから本当にデンジ君のこの回想とかもすごいあるあるとして感じられるんですよね。
うん、うん。
でもこれはゲロが頻繁に落ちてるところで生活してない人にはなかなかあるあるじゃないと思うんですよね。
そうだね、理解されないだろうね。
その点でもやっぱりちょっと大人向けな感じはしたりするんですが、でも本当にそういった点のそういった雰囲気っていうのが意外と子供に届くんじゃないかなと僕は思っていますよ。
はい。
では続きまして、八十八橋任務編白熱センターカラーの呪術回戦でした。センターカラーは、虎杖君と伏黒君の闇に浮かぶ二人でした。
なんか似たようなポーズをと ってる感じなんですかね、これは。
これは一応本人の手？
どういう感じなんですかね。
この模様は誰の手なんですかね。
ちょっと、なんかわかんない感じですね。常に誰かに命狙われてるみたいな感じなんですかね。
イタトリ君の方の手は真人さんだったりはしないんですかね。
ああ、なるほどね。そうですね。なんか宿敵の手みたいな感じしますよね。
誰の手だっけなってちょっと思い出したりとかしますが、まあ、なかなかアーティスティックな感じのデザイン、ビビッと効いてる感じのセンターから、内容としましては、第58話で、伏黒くんは自分が命を懸けることによって死ぬことによって相手を倒そうかとも思うんですが、五条先生に言われたこととかを思い出して、自分の限界超えて、領域展開しまして、なんとか敵を倒しました、疲れたっていう展開でした。
いやー、不完全ながらも領域展開まで伏黒行くと思わなかったんで。
はいはいはい。
いや、意外性もあって、楽しかったですね。
いや、本当に、いわゆる挽回的なこれをよく使いこなしましたよね。いや本当にこれが出てきたことによって、おおってやっぱテンション上がりますからね、問答無用無条件に。
そうだね。いやしかもすごいなんか面白そうだしっていう。
はいはいはい。式神が、今のところは2体まで同時に権限させられてましたが、それなんか無制限にバカスカ出してる感じですよね。
そうそうそう。いやこれはなんか戦略の幅広がりそうだし、実際うぜえなって思うしっていう。
はいはい。
すごいいい感じだったね。しかも覚醒の時の表情とかめちゃめちゃいいじゃないですか、これ。
そうですね。
ははーって言いながら血流しながらボタボタ言いながら笑ってるっていう。
はいはいはい。
この普段の伏黒くんとのこのギャップがすごい良かったですねっていう。
いやー本当に、なかなか武田けしく荒ぶってる感じがして良かったですよ。
うん。なんかやっぱちょっと本人のこの銃声というかね、本性というかさ。
はいはい。
やっぱちょっとこのね、この、抑えてる時の伏黒くんとは違った魅力あるよねっていう。
いやー、実際ギャップも込みではありますが、その男の子がたけってる感じの表情うまいなという感じでしたよ。
そうですね。そして、もうあとは本当にね、伏黒くんの奥の手はやっぱやばいんすねっていう。
はいはいはい。
死ねば解決すると思ってるでしょみたいなことが言って、実際にまあ、今回のね、
はい。
スクナの指の化身も引いてるし、フルベって言ったら。
そうなんですよね。このフルベ、たまにやりますが、よっぽど何かがあるんですね。
そうだね。しかも、使ったら死ぬ的な技なんでしょっていう。
死ぬみたいですね。
そういったところもなんか楽しみだしねっていう。い
や本当に見てみたいですし、まあ別に死ぬと思われてても死ななくてもいいですしね。
そうだね。
いやなんか魔界の植物召喚したら死ぬかと思ってたら死ななかったみたいなこともありますからね。
そうか、もうこの力で戻ってるんだみたいな。
意外と成長したらなんとかなったぜみたいなこともあるかもしれないので、そういう点で死を前提にしたすごい力を見た上で知らない展開とかを見てみたいなと思いますよ。
うん。だからもう本当楽しみが増えた感じありますねっていう。い
や本当に今まであった設定ではありますが、これが改めてこう説明されることによって、いやー、伏黒くんのキャラクターにいろいろ乗っかってきましたよ。で、そこからのバトル展開も本当に見応えありましたし、最後に玉剣の爪は、あれにも傷をつけた。チャンスくらいわけないさって言ってるけど、お前それ拳じゃねえかってちょっと思いましたけどね。
そうね。いや、爪なんですよ、爪っていう。
まあ、心臓とかその中にあるスクナの指を握りしめてるのかもしれませんね。
そうですね。
掴み取ってるのかもしれませんね。
うん。
でもそれを考慮しないと、普通にパンチで貫いてるように見えますね。
いやー、まあまあまあ、それだけすごいんですよ、玉剣は。
爪じゃねえじゃねえかってちょっと一瞬思いましたが、まあきっと、スクナの指かなんか握り締めてるんじゃないかなと思います。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第9話内容としましては、鎖がなくなったんで、黒結衣はそれを隠すために白結衣のふりをして1日過ごして、キートさんが奮闘してなんとかなったぜ、そこに迫る影という展開でした。
いや、もう、おい、私の足が短いと言いたいのか、君って言ってるエビちゃん可愛かったっすねっていう。
ああ、きっとミスさんはそう言うだろうなと思いましたよ。
いやいやいや、だってね、今週だとそんな、まずさ、エビちゃんとこの黒結衣が実はめちゃめちゃ仲がいいみたいな。
はいはいはい。
感情描かれるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
いや、なんかこの二人のエピソード見てみたいなって気になりませんっていう。
いやー、そこはすごく気になりますよ。
ね、あの神尾結衣もエビちゃんには気を使うんだっていうね。
はいはい。実際何か、その腐れに関してチラッと回想でが、階層がのぞけるような感じで、どっかで語る風な匂わせ方はしてますからね。いや、すごいいい話っぽいんで楽しみですよ。
そうだよね。だって出なかったらね、結構封印されてるからです、黒い。
そうですね。
あれを許せてるって、よっぽどいい思い出あったんだろうなって思うよっていう。
はいはいはい。
いや、だから楽しみだなって思いますね。 そして、まあ、今週はどうでしたか？
今週は、まあまあ、可愛かったですよ。
そうですね。個人的にはまあ、神尾よりも可愛かったですけど、キートさんがやっぱり、振り回されてるのが面白いですね、この人っていう。
まあそうですね。この、基本机の下とか、物陰でズザザってやってるのが似合いますよね。
セレブなのにね。なんだろう、本当情けない感じが似合うし、チンピエが襲ってきたけど、アホかあいつらって、いつもあいつらを心配するっていうね。
はいはい、はい。
ところとかも含めて、なんかすごい、キートさんいいやつだなって思ったから
ね。いや、そうなんですよね。ちゃんとキート君がフォローしてくれるんで、神尾結衣がこのキャラクターでも成立してる感じですからね。
うん。
ある程度安心して見てられますしね。
そうだね。いや、だからなんか、神尾結衣かわいい回とか、キート君面白いかわいい回だよね、本当に。
まあ、キートさんの安心感っていうのは改めて感じることができましたよ。
そうですね。
うん、あとはまあ、白結衣の格好で、この、まあ、黒結衣も抑え気味に、でもちょっと破天荒なことをやっちゃうっていう、この感じのバランスが意外と、その、破天荒すぎない、ぶっ飛びすぎない感じで、程よかったかもしれませんね。
そうだね。
つい出ちゃう程度の破天荒さっていう感じが、まあ、キャラクターとして可愛く見えました。あとは、あの服はやっぱり、色が変わってる認識でいいんだなっていう。
そうだね。
実際にあの世界で起きてることなんだなっていうのが、改めてセリフで語られたことによって、ちょっと、その認識が確定しました。
そうですね。だからこれからなんかすごいなんかバトル展開始まるんですかこれ。
鎖を持った人たちが後ろから迫ってますからね。
そうですね。いやちょっとどうなってしまうのか、鎖で縛っちゃう展開になるんですかねやっぱり。
いやもうなんか、もう開かせないための人たちが来たんじゃないですか。
いやだから果たして、ね、まあ最勇気バトル始まってますからね。
はいはいはい。
いや、ちょっと最勇気っぽさ見せて、ちょっと頑張ってほしいなってますね、神尾結衣っていう。
まあそうですね。まあ面白いラブコメバトルが始まるのを楽しみにしますよ。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第227話内容としましては、トガちゃんが倒れている一方、敵の異能解放軍の人たちは、花畑さんが司教役として人を集めて宗教っぽい感じでみんなまとめて襲いかかってくるけれど、しがらきさんは何か能力がすごいことになって敵を倒します。そして、ダビさんのところに効率会がやってきますという展開でした。
しかしトガちゃんは丸まってても可愛いですね。
今週、内容的にはほとんど登場してないのに表紙トガちゃんですからね。
そうなんだよね。いやまあ、堀越先生、ほんとトガちゃん好きだし、気入ってるなって思ったね。少ないけど。
いや、本当に、そんな感じでしたよ。
そして、まあね、本当に、その他のところでもね、今週、しがらきさんがなんかパワーアップしてるっぽいですけど。
はいはいはい。
いや、ビジュアル良かったね、この表現。みんな、崩れてくっていう。
はいはい。
いやだからすごいなんか、で、その後のなんか、いっちゃってるような表情も含めて。
はいはい。
いや、しがらきさんのカリスマ上がってるから面白いなって思いましたね。
いや本当に何か、まあやっぱ、その作戦で敵を圧倒する一方で、やっぱり本人の能力に関しても、やっぱり、強みを見せてくれるといいですからね。やっぱ指導者としてはそこがないと、上に立つ者としてはそこがないとダメですからね。いや、大変能力的にも何か開花していってる感じがするんで楽しみですよ。
楽しみですね。
まあ、最終的にギガントマキアさんを従えなきゃいけないですからね。
そうですね。
その点、ちゃんと着々と本人も成長してそうな感じで、そこの解決にも繋がっていきそうで、いやー、ヴィランアカデミア展開楽しみですよ。
楽しみですね。もう完全しがらくさん主役ですかね。
いやー、ヴィランアカデミアですから。
ヴィランアカデミアですからね。まあ、どうぞ来週はもうダビさんが、おそらく、これは、なんか顔隠してるけど、なんか、幹部っぽい雰囲気ですよねっていう。
はいはいはい。
と、にどう、見せてくれるのか楽しみですけど。
まあそうですね。やっぱ氷と炎っていうと、どうしてもやっぱりエンデバーさん系の人たちを、脳裏によぎりはするんですけどね。
そうだね。
うん、その辺との関係とかも、ついつい頭がいっちゃいますが、それが果たして、ブラフというか、ミスリードというか、考えすぎなのか、わかりませんが、そういうこともちょっと気になりつつ、炎と氷の展開は楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、日の丸相撲の第240話内容としましては、日の丸くんがレイナさんとの結婚申し込みに行ったらお兄さんに断られるんですか？お父さんが、認めてくれました。で、千秋楽は、日の丸くんとお関さんですという展開でした。
いやもう今週は感謝しとるぞユーマー、いやお兄さん、それはやめろっていうのが面白かった
っ。いやいいじゃないですか、お兄さんで。
まあね、お兄さんだしねっていう。
年上ですし、いいじゃないですか。
うん、まあでもなんか、五条さんは絶対あれ恥ずかしいよね、それ絶対。
まあ、恥ずかしいでしょうね、そりゃ。
うん、でも、日の丸子はでも、律儀にお兄さんって言いそうだよね、実際結婚したら。
いやー、まあ、断られたら言わないとは思いますけど、男同士の友情も大事にする日の丸くんですから。 そこはまあ、ユーマっていう、年上だけど呼び捨てでっていう、この関係性を踏襲することもあり得るとは思いますけど、でも、お兄さんでいいじゃんと思うんですけどね。
思いますね。まあでも、もう一人兄がいると分かんないか。分かりにくいか。
まあ、そしたらじゃあ、ユーマ兄さんですかね。
ユーマ兄さんということでっていう。いやはや。まあでもね、本当に、先週ちょっと期待したね、なんだろう、相撲技は出なかったけれども。
はいはい。
でもやっぱね、この二人のまっすぐさをちゃんとね、正面から描いたっていうのは良かったなって思いましたね。
まあそうですね。まあ話としてはとても、わかりやすいし、順当な感じではあるんですが、相撲取りはすごい給料、幕内力士はすごい高級取りなんですよっていうのにサラリーマンがびっくりしたりですとか、サラリーマンのお兄さんがびっくりしたりですとか、で、そこからスポーツ選手、どれだけ何年続けられるのかわからない、終わったらどうなるのかっていうことに関してはもう、その時考えますっていうのはもう本当にその通りだと思いますよ。
そうですね。
うん、ある程度備えることはできるでしょうけれど、でもだからといって、まあ、その時考えます。それは起きる。将来的に、稼げなくなる可能性があるから娘をやらないっていうか、結婚しませんっていう、そういうわけにはいかないですからね。
ですね。
いや、だからもう真摯に向き合ったらそれしかないよなっていう感じで、全体的に妥当な流れではあるんですが、まあ、認められてよかったなという感じでしたよ。
そうですね。まあ、だからこそね、本当に最後ね、ちゃんと着物着てね、戦闘態勢っていうね。
はいはいはい。
まあまあ、優勝したらね、一緒に写真とかも写るでしょうから、もう結婚宣言もしてますしっていうね。
なるほど。
だからそういったところで出てくるっていうところもなんか納得ですしねっていう。
はいはいはい。まあ、堀さんも着物ですけどね。
まあ、堀ちゃんはでもなんか描写されてないけどさ、流れ的にさ、さえ関とか、はい。付き合ってるっぽいじゃないですか。
はいはい、うん、まあ、完全にフラグが立ってますよね。
そうそうそう。だから、そっちなんじゃないの
むしろ、
この着物で確信に変わったくらいの。
ああ。こっちもこっちで、そういうことなんですね。
じゃないですかね、やっぱり。
ああ。なんとなく、千秋楽の礼儀としてっていう感じなのかと思いましたが。なるほど。やっぱ
優勝争いしてますからね。
やっぱ、サエさんのつながりで。なるほど。
じゃないですかね。
結構相撲の感じっていうのがわかんないから、ふわっとしか認識しないんですよね。
まあそうだね。まあ俺もちょっと今のは予想でしかないですけども。はい。いやー、でもだから、ちょっとほんと、まあ、そのあたりの説明は実はしてくれるんじゃないですか、来週
いやー、でも堀さんサイドに関しては、ふわっと触れるだけ、もしくはもう勝手に読者の想像に任せるだけっていう可能性はありますからね。
まあそうだね。
まあ、必ずしもではないとは思いますが、でもまあ、いやまあ、全員結果気になりますからね。
そうですね。ほんと、今誰がいっぱいなんだとかね。
はいはいはい。
ね、加納さんは何敗なんだみたいな。
いやー、本当に。という感じで、まあ、それぞれの、結果というか、戦勝戦績というか、それぞれがどうなるのか、で、みんながどういうリアクションを取るのか、どういう評価が下されるのか、とかは大変、もう全員分気になるので、来週からどういう構成になるのかも含めて、大変楽しみですよ。
楽しみですね。あと、本当に今週のラストのほんの一瞬ほころぶのっていうシーン、すごい良かったね。
はいはいはい。
いや、もうこれがあるだけで、なんかすごい、なんか来週がなんか、微笑ましいものというか、楽しいものというか、来週に対する安心感がガッツリ上がったから。
そうですね。最後に本当にほっこりしましたからね、今回。
うん。いやー、川田先生、うまいなって思いますね。
いやー、本当に、これまでこう、小関さんが声をかけないっていう、願掛けのように声をかけないでいたっていうところからの、この展開。
うん。
いやー、大変その男同士通じ合ってる感じが伝わってきますよ。
ですね。
ということで、まずはこの試合が楽しみです。では続きまして、春季連さんとダビレ君の第33話、内容としましては、ダビレ君落ち込んでるところに正面小僧君から手紙が届いて、ビーナスさん誘いに来ますという展開でした。
いやー、病んでるダビレ君面白かったですね。
帽子を自作余計に重いっていうのがちょっと面白かったですね。
面白かったね。帽子自作は本当に面白いんだよね。完全にだからヒロインがもうビーナスさんじゃないんだよねって。
そうですね。
これだから、普通上なんかさ、障害、ビーナスさんが完全に障害ポジションなんだよね、その、ションペンクズ小僧君を手に入れるための障害みたいな。これを乗り越えてみたいな。
いや、それはさすがに言い過ぎだと思いますが。でもまあ一応、ションペン小僧に励まされて、目指すゴールはビーナスさんですから。
まあそうだね。
いや、あくまで親友がションペン小僧ですよ。
いやー、しかし本当にほとんどギャグなしで突っ込んでるんでね。
はいはい。
いやー、最終的にどうなるのか、ビーナスさんに告白してどうなるのか、果たしてどんな絵画が描かれるのか、楽しみですねっていう。
いや、本当にもう絶対見開きだと思いますよ。
絶対見開きだ。4ページくらいあるんじゃないのって
。逆に難しいですね。
そうだね。そんな大きな絵ってなかなか思いつかないですね。
まあ、あるにはあるでしょうけど、たくさん。 なかなか、いや、そうですね。2見開き、4ページぐらい期待してますね。
そうですね。
いやという感じなので、まあ、果たして、最後までいい話していくのか、どこかでギャグに振り切るのか、大変気にしながら見守っていきたいと思います。
はい。
では続きまして、新生カラスのプロジェクト指導記念センターカラーの配給でしたが、センターカラーは、ひなたくんの1枚でした。
なんか不思議な感じの、あれですね。まあ、飛んでる感じはすぐあるんですけどね。
はいはいはい。ふわりっていう、本当にそんな感じの、何か軽さのある1枚でしたね。普段ない感じの。なかなかいろいろと新しい雰囲気、デザイン、イラストに挑戦している感じのセンターカラーでした。で、内容としましては348話で、まあ、新ローテーションでぐるぐる戦ったりとかしていて、ひなたくんを機能させるなって敵は思ってますという展開でした。
いやー、なんか不動の昼神さん、だんだん存在感出てきましたね。
はいはいはい。
カモメダイのサーブ&ブロックって言ってるところでの、この口をへの字にして、なんか見下げてるような昼神さん、いいなって思いましたからね。
なるほど。
だから本当にね、あの、ひなたくんがね、こう、真っ向勝負だって言って、ひなたくんタイムが始まるかと思ったらさ、
はいはい、
ならなかったわけじゃないですか。
そうですね。
むしろ本当にカモメダイ強えなっていうのと、あとはもうひなたくんがずっとさ、オープンオープンって言っててさ、
はいはい、
全然ボール来ないみたいなさ。今週ひなたくんギャグが多いんだよねっていう。
ギャグ顔、まあデフォルメ顔が多かったですね。
そうそうそう。その辺も含めてなんかうまく演出されてるなって思ったんですよね。
はいはいはい。まあ、実際その、まあ、印象的というか、ひなたくんのわちゃわちゃわちゃわちゃやってる感じで、たまこねえな、たまこねえなってなんとなく思ってたら敵の作戦でひなた将棋を機能させるなっていう、しっかり敵の作戦が明文化された時にこう、それがカチッとはまる感じの、大変、この現象を先に見せてから、言葉で説明する感じっていうのが、すごい効果的に伝わってきましたね。
そうだね。
いやという感じで、まあ、あとはツッキー周りは常に煽りが渦巻いてるなっていう感じでした。
はい。
では続きましてが、ゆらぎそうのゆうなさんの第158話内容としましては、のんこさんは将来の自分の地帯を許せないんで、今のまま強くなるぜって言っている一方、小柄志くんも強くなりたいんですが、霊力操作がうまくいかないんで、憑依され、ゆうなさんが憑依したら OK って言われるけど、幽霊なんてって言って、自分で修行しようとしますという展開でした。
いやー、しかし、なんか、子供引っ張るね。
いやー、だから結構今回のんこさんの展開とかも顕著ですけれど、結構そのみんな過去に何かあったようなことを示しつつ、そこにあまり触れなかったりしているようなところに関して、この変則的な形でちょっとみんなの過去編をまとめてやろうとしてるのかなっていう感じすらしてますけどね、ちょっと。
そうだね。いやー、実際のんこさんは本当どうしてこうなったみたいな感じあるからねっていう。
いや、本当に、何か、のんこさんの自分語りでは、その、任務で妖怪退治みたいなのをしてて、一回死にかけて、心持ちが変わったようなことを言ってましたけど。
そうですね。
でも、それに至るまでにも、なんかそういう素養があったというか、そんなノリノリで戦ってるような人じゃないような気がしてたんですけど、そうでもないんですね、なんか。
そうだよ、そうでもないんだよね。
意外と好戦的で真面目っていう感じが意外でした。
いやそして、まあ、本当にね、意外とあとは本当に、ナダレさんとかの方面も、ナダレさんもなんか考えてるっぽいけど、
はい、
何よりミリア父がなんかすごい暗躍してる感がすごい。
暗躍、さらにその裏に傀儡がいて、中間管理職的にお父さんがいるってわけではないですかね。
うん、かもしれないですね。いやー、だからちょっといろいろね、複雑に絡んでるな、ユーナさんにしたら複雑に絡んでるなっていう感じがして、はいはいはい、ちょっと面白いなって思ってますよね。
そうなんですよね、今回結構、それこそ、のんこさんが別行動したのもそうですけれど、ストーリーのミスは結構高めですからね。
うん。
いや、修行展開っていうのも、単に強くなるための修行展開っていうだけではなくて、そこに、やっぱり幽霊に対してトラウマを持っていた小柄志くんがどうなるのか、そういった、小柄志くんの現在に関する説明と、ゆうなさんの立場についての考え直しみたいなのとか、ストーリーに大きく関わりそうなところとかの説明が必要になってきますからね。
うん。
いやそういった点で、本当に過去回想でやるような話とかを今まとめて、同時進行で進めてるような感じがして、で、それと同時にちゃんと現在の事件も進んでいくんで、何かすごく大変詰まってる感じがいたします。
そうですね。でもちゃんと、お色気は忘れないっていう。
いや、本当に、スクール水着の下から手入れて胸元までって、ちょっと男の子の夢ですよね。
いや、いいですね、これはっていう。 すごいいいねってい
う。いや、実際小学生の頃、スクール水着の下から手入れたいと思ってましたからね、みんな。
本当かよ。
みんな思ってたと思いますよ。
なんかじゃあ全人類の夢を叶えたんだねってい
う。いや本当に由来層のユナさんは本当に偉大な漫画だなと思いますよ。という感じなので、まあ来週以降もどんなお色気修行が展開されるのか楽しみです。では続きまして、最後の最勇気の第10話内容としましては、龍之介くんと小春ちゃんは戦況というところに連れて行かれていて、そこで、平和に暮らしますという展開でした。
いやー、エステルちゃんはヒロイン枠かと思ったんですけど、お姉さん枠でしたねっていう。
まあ、お姉さん兼ヒロインかもしれませんよ。
そうですね。いやー、もうだから俺はまだちょっとお姉さん感が強くなってきちゃったんで、ここはでもやっぱヒロイン枠として頑張ってほしいなって思ってるんですよね。
はいはい。これで、名字がヨタカっていうらしいですからね。
ヨタカですからね。なんか、ユーナさんになっちゃいますね、この場行くとって。
それだとユーナさんを、ユーナさんに悪いと思いますけど、その発言は。
ごめんね、ごめんね、この表現だと。
いや、まあ、ヨダカ、ヨダカ。っていう名字にちょっと、親って思ったりはしましたが。
うん。
まあ、それはそれとして、まあ、まあまあ、ヒロインとして頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね。もう、あとはちゃんとコスプレの理由も想像通りというか語られましたけれども。
はいはいはい。
いやもうこれはなんか絶対最終回とかになったらレディープレイヤー1みたいなのが始まるんでしょっていう。なんか大妖怪が復活したらみんなでわーってコスプレ野郎がいっぱい来るんでしょ。
ああ。確かに。まあ。
で誰かが俺はガンダムで行くって言ってガンダムになるんでしょ。
なるほど。
楽しみだねっていう。
なるほど。みんな勢揃いの展開はあんまり考えてなかったですね。
うん。
でもこうキャラクターが一人一人登場するときに何かしらのコスプレしてたらキャラ付けになるし、その変身的な展開もできるなっていう印象があったんで、
うん、
なかなか世界観に一味乗っかったな、いいなっていう印象はありました。
そうですね。そしてまあ次はなんか病気の話が始まるみたいですけど、
はいはいはい。
なんですかこのドクターキリコみたいなやつはっていう。
いやドクターキリコなんじゃないですか。
いやー、さて来週からブラックジャック始まってしまうのかっていう展開ですけど。
はいはいはい。
楽しみですねって。
いやもう本当に、まるで、トランプか何かのように、この、桃のあの本を構えてますからね。
そうですね。
だからもうブラックジャックオマージュじゃないかと思いますよ。
なるほど。いやー、ちょっとじゃあどうなるんでしょうねって。
まあ、まあ、っていうのはまあ適当には言いましたが、まあ医者、コレラらしいですからね。
そうですね。
実際、これで、妖怪としてのコレラを出すのか、それとも出すと同時に相手も本当にコレラにかかるのかっていう問題がありますか？
うん。
かかるんですかね？
かかるんじゃないですかね、やっぱり。
だとしたらもう、舞踊原体がなくても、召喚できちゃってやばいですね。
絶対やばいよね。いやー、ちょっとなんか、やばいね、あいつら。でも、その方がなんか敵のやばさは出るけどね。
はいはいはい。いや、という感じなので、そうなってくると、単に今までのその妖怪の話っていうのが、ある種のバイオハザードというか、まあ、パンデミック的な展開とか、結構その現実とのリンクさせ方に関して、僕の想像してなかった感じの展開が見れそうで結構楽しみですけどね。
そうですね。
あ、そういう現実との絡ませ方、そういうピンチ展開、危機展開っていうのがあるのか。じゃあこういう対処法も必要だし、解決したらこういうリアクションがあるよな、みたいな、そういうところですごい、いろんな飛躍とか、気持ちいい展開があったらいいなと期待しております。では続きまして、極低ヒグマ第19回最終回でした。内容としましては、ヒグマくんはエンマさんに、なんで左手を落としたことを言わなかったんだ、言ったよみたいなことを言われた後に、沖縄を捉えるってエンマさんに宣言します。そして、みんな頑張るぜっていう展開でした。
いやー、そうですね。もう先週から流れると、僕は先週、円月様が、ね、分からしてやるぜ、この、赤がねえみたいなことを言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
それは言葉でとは言ってますけども、絶対になんか実力でない円月様のかっこいいとこ見れるんだろうなって思ったら、今週見たら、本当に話してるだけだったっていうところが。
そうですね。
もう、ちょっと笑ってしまったんですけど、逆にっていう。
まあ、まあまあまあ、最後ですから。
そう、しかもその上でいつでも殺せるっていう扱いを受けるっていうね。円月様ってちょっと泣きそうになりましたよ。
まあまあ円月様の力は政治力ですから。そのいつでも殺せるって思わせて、目こぼしをいただくっていうところも実力ですよ。
やばいね。だから、円月さんも、でも、そう、確かにな、それだったらな、もっと後の方でな、あ、やっぱあいつすげえなっていう感じが出たと思うんだけど、本当に小物感のまま終わってしまったのが、俺は悲しいからですね。
まあ、あくまで円月様は中ボスかもしくはその手前っていう感じでしたね。
うん、そうだね。いや ー、人気投票だったら1位にしてやったのになっていう。
ああ。円月さんは確かに敵の中で一番印象的、特に最後の方の展開で本当に人間臭くなりましたからね。
そうだね。
アカネさんとの絡みで。っていう点で確かに人気投票入れてもいい要素は結構あった気がしますよ。
そうですね。そして、まあ本当に、ね、まあ大きい、本当、俺たちの戦いはこれからだエンドという、実にジャンプらしい最後になってしまいました。
はいはい。もう本当に、もう完全にそれでしたね。
うん。まあまあでもね、ちゃんとジャンププラスで後日談あるらしいですからっていう。
はいはいはい。
まあ、それはちょっと楽しみにしたいかなって思いますね。
まあそうですね。ジャンププラスなので、まあ、無料で読めるとは思うので、掲載されるのを大変楽しみにしてますよ。
本当に双子とかすごい気になってます。
本当ですね。
いや、だってさ、口をさ、聞き取るってさ、相当なんかサディスティックな印象あるじゃないですか、やっぱり。
いや、本当に顔面そぎ落とすみたいなことが必要ですからね。
うん。これをこの女子とかがやってると思うとさ、いいなって思うじゃないですかっていう。
なるほど。
なんで、そのあたりも含めて、だけど白いっていう、なんか清廉潔白みたいな感じ出してるところとかも含めて、いいギャップだと思うんでねっていう。
はいはいはい。
いやちょっとプラスでの活躍は楽しみだって思いますね。
いやそうですね。まあ、もうプラスでは、大きな捕まえて完全に平和になってその後みたいな感じで出てこないかもしれませんけどね。
そんな、なの？え、沖縄とか捕まえなきゃダメなんじゃないの？そのなんか、俺が沖縄だ、お前が沖縄だったのかみたいな。
いや、もう、沖縄捕まえましたっていう。今はもう平和ですね。母、懐かしいな、あの頃みたいな。番外編かもしれませんよ。
それはそれでは、見てみたい分ではあるけどもっていう。
まあ、エピローグって言ったらそこまでやってもいいとは思うんですけどね。
まあそうだね。
エピローグのみ1話っていうことであれば、完全に全部解決した後っていう話は全然ありだと思うんですけどね。
うん。
沖縄戦を1話でまとめるわけにもいかないですからね。
まあまあまあ、何でしたっけ、でも、そうですね、ウルトラバトルサテライトなんかうまいことまとめたじゃないですか。
いや、本当にうまいことまとめましたよ、1話で。
だから、ああいうパターンを俺は期待してますよっていう。
ちゃんと沖縄戦もうまくやってくれますかね。
そう、沖縄戦もやった上で、後日談もちゃんとやるっていうね。
なるほど。まあ、まあまあ、どういった形であれ、追加エピソードを楽しみにしております。また、オカミ先生の新作も大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、職域の相馬の第310話、内容としました、相馬くんの出した料理はチャーハンでした。五大料理が見事にマッチしてるぜ。美味しいっていう展開でした。
まあ、やっぱチャーハン最強なんすよって。
今回は結構美味しそうに感じなかったですね。
そうね。いやだから、正直、チャーハンには関してはもう、まあ、正直、料理の期待値はだいぶ下回ったけど
そうですね。この5つの料理がきちんとミックスされてて、で、その、見事なその出汁とかで調整されてて、見事に調和してるみたいな話だとしても、チャーハンっていう時点でだいぶ下がりますからね。
そうなんでね。なんで、あとはもう思い出補正で頑張るしかないわけですよ。
まあこの後、お母様が実食するらしいですから。
うん。
それでまた改めてこのチャーハン、なんかこのチャーハンのすごい美味しさを表現してくれるかもしれませんからね。
いや、そうですよ。なんかもう涙をもうブオーって流して世界が沈んでしまうくらい感動するかもしれませんよっていう。
で、何かすごい巧みな言葉で表現されたら、それを見るだけでも、あ、めっちゃこのチャーハン美味しそうって思えるかもしれませんからね。
もしくは、記憶をなくしてしまって、これを食ったことによって、
はい、
その後ね、エリナ様が看病をして、自分の料理で復活させるっていう感動的な展開あるかもしれませんしっていう。
何ですっけ、それ。
それはミスター実行ですか。
なるほど、読んでないやつですね。うん、
アニメ版ですね、っていう。
いやまあ、全然もう、あり得る話だと思って聞いてますよ。
うん。
そういうこともあるかなと思ってたりとかしますが、まあ、実食、そうですね。今週はあくまでやっぱ前振りですよ。
いや、前振りだと思いますね。だから本当に食べて、どうリアクション取ってすげえ理屈力をつけるかっていうところだと思うんですよね。
はいはいはい。
だってやっとさ、相馬くんのお母さんって本当にずっと秘匿されてたのここで使ってくるわけじゃないですかっていう。
ああ、確かに。本当に今まで何か過去回想に入ったりとか、何か大事な話みたいな時に、相馬くんのお母さんの話出るのかな、お母さんの話するのかなって毎回思いましたけど、しませんでしたからね。
そうそう。ずっと隠してきたことじゃないですかっていう。
はいはい。
それ使うんですからね。いやもう、リーサルウェポンですよ、リーサルウェポンっていう。
いやー、本当に、何かそっから階層に数回単位で入ってもおかしくないぐらいですよ。
いや、そう思うね。なんでちょっとまあ、ほんとそれを、だからエリナ様の方のお母さんが食って、は、実は私は相馬くんのお母さんだったんだって思うかもしれませんけど。
それは嫌ですね。
なんか、実は変身するみたいな。ジョジョ5部のボスみたいに。
もしくはもう、神尾結衣みたいに。
そうそう、神尾結衣みたいに。
どのくらいとんでもになるのかもわかりませんが、うん。そうですよね、母親の件。普通に結婚して病死した、食堂を持ってたっていうだけではなさそうですからね。
うん、そう思いますね。
ということで、もう本当に確かについにっていう感じなので、まあ、大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、地元がジャパンの第33話、内容としましては、くるみ沢先生は、コーチのイケメンを狙って、コーチの八金選手権というのに出て助走してたジャパン君と競い合って最終的には勝ちますという展開でした。
いやもう今週は男ジャパン班を連呼してる稽古先生とか面白かったっすね。
はいはい。
リアクションが全部それっていう。
最初の第一声はまだ分かるとして、その後スタート地点でこう細かく動きながら男ジャパン男ジャパン男ジャパン男ジャパンって言ってるところは良かったですね。
良かったですね。
謎のテンションに感化されましたね。
うん、たまに本当この漫画は勢いで笑わせてくるから
ね。はいはい、結構ありますよね。
うん。で、たまにそれ本当面白かったするから、ね。
はいはい。
いや、良かったと思いますし、まあ、あと本当にね、勝負が土佐県から逃げ切った方が勝ちっていうね。それでルールは今言いました。なるほどって。このあたりも良かったですねって。
そうですね。この、まあ、適当感。ちゃんと、毎回読んでも、規模が縮小してる感じはしないですからね。
そうですね。
ちゃんと安定してキープしてる感じがするので、この世界観、
うん、
いやー大変本当に一切参加したくないなと思わせるあたりがいいですね。
そうですね。そしてまあ本当にね、恵子先生の恋の行方もね本当興味がないんでね。
はいはいはい。
もうこれでいいかって思います。
そうですね。来週全然関係ないところから始まって、恋の行方に関してはこう駒の横の柱の部分のあらすじとかで紹介してくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。結局どっちと付き合いましたみたいな感じで。
はいはい、ちなみに八金の意味って由来って調べました？
調べてないですね。
ああ、この本編中でちょっと下ネタだから自分で調べようみたいな。これ調べてみて、ビキペラに載ってるレベルの内容としては、金玉8つ分くらいの度胸がある女、もしくは金玉が8つないと満足しないような女のことを指すかららしいですよ。
ほー。金玉やつか、すげえな。
男4人分の豪胆な女性、もしくは男4人ぐらい相手にしないと、こう、収まらない女性っていうこと。
性欲を持ってる。
っていう意味と言われているけれど、本当にその由来かははっきりしないらしいです。
なんか高知県っぽいね。
まあ諸説ある系ですね。まあ学術的にはどれが語源っていうのは解明されていないけれど、とりあえず俗説としてはそういう理由なので、現地の女性は八金とこう言ったり言われたりっていうのを嫌がる傾向にあるらしいですよ。
なるほどね。とはいっても高知の女性って言っても全然思いつかないけどなって。
まあ確かに。
西原理恵子しか思いつかないからなって。
お、八金じゃないですかその人。
八金だね。豪胆だね。
八金、金玉8つぐらい使いこなすんじゃないですか。
うん。
いやー、という感じの、まあ、確かにすごい言葉だなと思いました。では、巻末コメントが、とりあえず新連載、サムライ8、岸本先生、はじめましての皆様、お久しぶりの皆様も、サムライ8をよろしくお願いします。という真面目な挨拶。うん、あとは、大久保先生の方が、はじめまして、漫画を描くことができて幸せです。精進します。よろしくお願いします。
おー、いいですね。漫画を描くことができて幸せですっていうのはなかなか、
そうですね。漫画を描けない状況がある程度あったのかなって思ったりとかも、つい思ったりとかもしますが。
ナルトの主要スタッフだったりすると抜けられなかったでしょ
う。そうですね。ということで、まあ、いや、これからは毎週漫画を描いていただけますからね。まあ、大変楽しみです。あとは、救済に入る約束のネバーランド、海雨先生、本当にごめんなさい。今必死に直しています。すぐ戻ります。28号で、という、ちゃんと、謝って救済ですよ。
いや、本当ですね。もう自画像とかボロボロですから。ちゃんと直してほしいですね、っていう。
はいはいはい。あとは、鬼滅の刃、後藤家先生、穂上先生、お疲れ様でした。また一緒に、紙面に乗るのを楽しみに待ってます。 ということで、今週終了、極定ヒグマの穂上先生に対するお言葉でした。
まあまあまあ、おそらく次もし一緒になるとしたらお互い新連載みたいな形でしょうからね。
いや、鬼滅の刃は長寿連載してるんじゃないですか。
長寿連載になるんですかっていう。最終章じゃないですかこれ
今。いやいや、全然、この後きっと、上限1の人が新ボスとして立ちはだかりますから。
はいはいはい。鬼滅の刃第2章が始まるわけですね。
いや、もう始まりますよ。長期連載ですよ、当然。
新たな柱たちの代になるわけですねっていう。
そうですそうです。世代交代とかしていくと思いますよ、きっと。あと、漫画同士の絡みで言えば、ブラッククローバー田畑先生、岸本先生、お帰りなさいませ。そして、増刊デビュー同期の大久保先生、楽しみです。同期なのか。
同期なんだね。
田畑先生も2005年デビューってことなんですね、つまり。
そういうことだね。まあまあ、田畑先生はね、何回か連載やってるけどっていう。
まあまあ、ハングリージョーカーの次ですね。ブラッククローバーが。
うん、そうだね。ハングリージョーカーもあれね、近未来兵かなんか撮ってから、なかったからね、出るまで。
そうですね。いや、といった感じで、そうか、そこが繋がってるんだっていう感じで、なかなか、ジャンプのこう、積み重なる歴史を感じさせるコメントでした。
そうですね。まあ、あとは、呪術廻戦の芥見先生、薬局の薬で治らなかった肌荒れが皮膚科に行ったら2日で治りましたっていうことですけど。
はいはい。
まあ、やっぱりね、本当に漫画家の人たち、なかなか病院行かないですけどもね。
ほう。
思い切って行っちゃった方が、結果的には時間使わなくて済むよっていうね。
はいはいはい。
ことだと思うんでね、まあ、みんな芥見先生を、見習って病院行くべきだと思いますね。
まあそうですね。あとは結構それこそ最近流行りですけど、漫画家とか作家さんとかも、人間ドックに行こうみたいな、そういった意識が最近ありますもんね。
そうだね。
健康診断受けよう、人間ドック行こうみたいな、そういったのがありますんで、まあそういうののついででもいいですね。いやー、という感じで皆さん健康だったらいいなと思います。あと、神尾結衣の椎橋先生、ご著書で幾度も私の名前嬉しかった小池和夫先生のご冥福をお祈りいたしますということで、小池和夫先生のご冥福を祈っていますが、まあ、柴先生も劇画村塾系の出身ですからね。
そうですね、うん、
っていう点で劇画村塾出身で現在ジャンプで活躍ということで、成平の孫以降結構小池先生はよく柴先生のことを引用してましたので、まあ、本人的にもそこに言及する形でのツイートコメントなんだなっていう感じでした。では来週が、新時代の先陣を切れ、伝説指導、新鋭躍動、世界を揺るがす超度急進連載4連弾第2弾関東から54ページ、二人の体制。こちらデビリーマンの福田健太郎先生最新作となっております。天才騎士、天道体制はある秘密を持って、という内容でした。
いやー、なんすかね、なんか普通に見ると、ヒカルの語形なんすかねっていう。
まあそうで、天才騎士。に秘密があるらしいですよ。
後ろが実は幽霊でみたいな。
もう完全になんか BL 感がありますけどね。
いや、ありますね。っていうか、前の人の髪型すごいっすねっていう。跳ね方やべえなって思いますけど。
いや、もう毎朝ワックスでこういう形にしてるんですよ。
複雑だな、おい。
うん、という感じでなかなか、
いや、将棋漫画ですからね、どうなるかですよね、本当に。モノノフを超えられるかってとこですね。
いや、そうですね。モノノフが一番長く続いた将棋漫画ですかね。
そうですね。何でしたっけ、モミジの季節よりかはモノノフの方が連載期間長かったですから
ね。ああ、まあ、それは確かにそうですね。
いや、だから本当に、三度目の正直じゃないですか、ここ最近で言うと。
はいはいはい。
将棋漫画勝負ですねって。
いや、本当に、じゃあ目指せモノノフで頑張ってほしいですね。
そうですね。
いや、もう、もの方を超えてという感じで。では、あとは来週センターカラーが、新章ダブルキャスト編第2期オーデスセンターカラーアクタージュと、新連載第2回センターカラー33ページ、サムライエイト80点。あとは、ジャンプコミック12巻6月4日発売&アニメ絶好調御礼センターカラー僕たちは勉強ができないの、3作品がセンターカラーとなっております。では、来週25号5月20日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。